今村です。
角川です。
パインパンツドキドキです。
ラジオ語るポッドキャストを始めます。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もちょっとカズさんお休みで、
はいはいはい、
助っ人に来ていただいております。
はい、
ラジオネーム紙パンツドキドキさんです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。お招きいただきまして。
いえいえいえ、
ちょっと調べてみたら
分かりませんか。
とんでもない、本当に。調べてみたらやっぱり最多出演をしていただいて、
ああ、ありがたし、
はい、キラキラ星さんと一緒で7回目ということで、
う
ん、
7回目ありがとうございます。
はい、7回すごいですね。
そうですね、
うん、
前回は今年の、5月かなに出ていただいて、はい、半年ぶり、
ね、半年前くらいですね。
うん、神吉さんはアフターシックスジャンクションへのメール職人としてね、
うん、
本当に最多なんじゃないかと呼ばれてるのぐらいの、ね、うん、感じですけど、
そうなんですかね。
その間にね、アトロクも2になりと、
2になりましたね、
ね、いうところで、
うん、そうですよ、2になり全く読まれなくなってしまった
と。だけど、いろいろこうね、時間帯も変わって、はい、生活とまた少しね、こう合う合わないも、ま
あ、そうですよね。リアタイがなかなか難しくなったりとかみたいなのもね、うん、あの人によってはですけど、
うん、そうですよね。
なりとかし、神吉さんもちょっとね、リアタイなかなかっていう。
そうですね。ちょっと朝、うん、仕事が早いので、
うん、
ですので、もう、まあ、聞こうとは思ってるんですけど、オープニングトーク終わったらもう寝ちゃったりとか、
うんうん、
あるので
、僕も寝てるんだよな、あの時間な。
ね、そうですよね、
神吉
さんもね。いろんなメールの反応を聞いてると、この時間帯になって、まあ、リアルタイムで聞き始める
という
人も結構いるので、
うんうん、
まあ、それはそれですごいいいことだなと、
ね、
うん、
と本当
思ってます。
うん、僕の場合はね、もともとどちらにしても結構リアタイよりは後からポッドキャストとかでって感じだったんですけど、うんうん、海野木さん本当なんか会話をするようになんかリアタイでこうメールがこう送られてきてみたいな
息を吐くような
感じがあったのでなかなかね、そのリズムはちょっと難しいところありますよね。
うん、
そ
うですね、まあ、息を吐くように送ってます
チャットかなみたいな感じ。
そうポンポンポンっていう、う
ん、ねえ、
スタッフの方もうんざりしたと思う。
ありがたく思いますよ。
うん、まあ、そう思っていただけたらいいんです
ね。ねえ、はい。じゃあ今日は、カイパンズ時々さん、ビックして、神時さんと一緒にお届けします。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、アフターシックスジャンクションも2に、なってという感じですけど、はいはいはい、
2になっても1ヶ月半って
です
かね、
経ちますけどね、うん、まあ、ちょっとまずね、なんか印象というか、
うん、
神吉さん2になって、ね、
お聞きしたい、
ね、思ってらっしゃるね、どう、うん、そういうところまずちょっとお聞きしましょうか。はい、うん、
そうですね、まあ時間が半分になったっていうのはやっぱり、
うんうんうん、
なんか衝撃的なことだったんですけど、
うん、
うんうん、そっか、ああ、どうなんですかね。なんかまだ、なかなかつかめない部分もあるんですけど、
うんうんうん、
でも全然、大きまあ難しいですね。まあいろいろ大きくありましたけど、まあ YouTube 配信も始まったりとか。
うん、そうですよね。うん。
けど何ですかね。でもやっぱり、いいことも、やっぱりさっきもちょっと言ったんですけど、
うんう
ん、どんなまた新しいリスナーの方の名前も言えるようになって、うん、そこはすごい良くなったので、やっぱりリアルタイム、やっぱりお仕事帰りに、終わりとかに聞く人も多分増えたのかなと思うんですけど、
うんうん、
新しい人がのメールとかもいっぱい聞くことができるのもすごいいいことだなって個人的に思ってますし、
うん
うん、まあ、もちろんなんですかね、それだけじゃなくて、ああやっぱりこうなっちゃうかっていう部分もやっぱり思うところはあって、
うんうんうん、
一番やっぱりオープニングトークがすごい好きだったので、
あ、
はい、短くなっちゃうっていう、
うん、ま
あ、そこがないことなんですけど、やっぱり特集コーナーとかもあるんで、うん、オープニングトークのなんていうかの中身のないというか、
はい、
ラ話というか、
は
い、あともすごい魅力、アトロクの魅力の、
そうですね、
うん、
それぞれの歌丸さんとそれぞれの曜日のパートナーの皆さん、
うん、
ね、まあ、特に木曜日とか、もう本当に、
はい。
まあ、ああいうのがね、だから一日の終わりとかに、
また、うんうんうん、
まあね、時間帯もなんか、いろいろね、噂ではどうな
る
か、
まあね、増えるんじゃないかな、ね。
また次のね、改変のタイミングで、うんぬんみたいなのはありますけどね、
うん
う
ん。
時間がもう少し伸びたりしたら、ちょっとオープニングトークも。
そうですよね。
うん、個人的にちょっと、ここ2週ぐらい、ね、不満の話になっちゃうんですけど、
うんうんうん、
木曜日のクマスの時に映画表がやっぱりここのところゴジラと、あとキラーズ・オブ・ザ・フラームーン
で、はい、そうですよね。
結構大量、うん、まあ、指標がすごい収まりきらないやつで、ちょっと、
うん、そうですね、たくさん話したいっていうね。
うん、
その分、クマスとの掛け合いが、
はい、
結構するのが、
うん、
ただやさえライブ&ダイレクトがあって、クマスの出番が少ない。なんですかね、個人的には、入りきらなかった分は、動画をポッドキャストに回して、
うん、
もうちょっとオープニングとクマスと歌丸さんやって聞きたいなとかは。
なるほどね。
あるんですけども、ただまあ、やっぱりアトロック2になっても好きだなっていうのは感じられた
ん
です
ね。
はい。
なるほど、なるほど。確かにね。
そうですね、
うん。
放課後にもう少し確かにパートナー陣も、出てくれるのかなという、
うん、
期待もあったので、そこはちょっと今後ね、はい、楽しみにしたいとこですよね、
うんうん
うんうん、先週もね話しましたけど、このフューチャー&パスト的な部分が放送の中ではもうできなくなってしまったので、はい、放課後でどうしてもねやるんですけど、結構僕フューチャー&パストの各パートナー陣の振り返りのとこって、
はい、
当たり前のようにこれまで聞いてましたけど、好きだったんだなってちょっと最近思ってますね。またあれもやってほしいなというか、最後に、うん、可能だったんですけどね、同じように撮ってもらって、
うん、
それを放課後でまとめて流してもらうとか、うん、してくれたら嬉しいなというのもちょっと、う
ん、確かに確かに確かに、
うん、思ったりしました、
うんうん、そのね出るってなるとやっぱ時間的に大変でしょうけど、
うんうん、そうです
ね、フューチャー&パストをね、前のなんかルーティンと同じようにこう、うん、終わった後に一言取って、
そうですね、
うん、っていうのはねありな気がしますね、
うん、
放課後で流す
っていうのはね、
まあでも本当に誰かパートナーがアトロクスになっていなくなってしまうことも覚悟したんですけど、
うん、いやね、
本当にいや本当にスタッフの皆さんとかのスケジュール調整本当に大変だった、
本当ですよね、
この5年間で6年間か、
うん、
パートナーの見た本当活躍が
ねえ、はい、皆さんすごいですから ね、
ね
え、下手したら本当に一人じゃなくて何か本当に入れ替えておかしくないと思ってたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
全員がまさか残って、
うん、
と思ってなかったんで、
いやこんだけなんかメンバー変わらずね、なんか、うん、こう続く帯系番組なんてなかなかねない
ですよね、
うんうん、
山本さんをねあれだけイレギュラーな形でもちゃんと残してっていうね、うん、なんか愛を感じますよね、うん、
相当イレギュラーなね、なんか、
ね、
パズルみたいな組み合わせ、
凄まじいテンションだと
思う、良かったのは第4水曜日がまあ秋というか誰が来てもいいみたいじゃない、
はいはいはい、
この前石山蓮華さんが、
うん、
しましたけど、
うん、
そこに何ですかね、あとよくにまだ登場していないアナウンサーの方とか、
うん、
部分とかできたと思うので、その分すごい良かったかなと。
確かに
ね。そうですね。
うん。
本当に皆さんね。
アトロクが好きだってことですね。
2になっても引き続き
と。2になっても。
うん。
そうですね。確かに確かに。
中で先週はいかがだったですかね。
先週
本当に狙ってないんですけど、
うん、
神読さん出てもらうときはシマワワがあるっていう、
確かにシマワワが
例えばありましたね、シマワワ
ありましたね、
パジャマパーティーが15日の、
うん、
水曜日ですかね、
うん、
あれは本当にYouTube があってよかったって思ってる人ない
そうですね、
あんな、なんすかね、面白いって話した
電飾並べて
普段見ることにできない感じが見れて、
そうですよね、 パジャマ姿で。
いや、確かになかなかパジャマ姿見ることないですからね。
そうですね。
うん、
特に、うだいさんですよね。
うん。
うん。
アナウンサーのパジャマ姿、なかなか見ることないですもんね。
そうですね。
まあやっぱり、一番期待してたのは、あ、やっぱりミミちゃん持ってきたと思ったの。パジャマよりもミミちゃん絶対持ってくるだろうなと思ったので。
全然正直、毎度のことながら、中身は全く覚えてないんですけど、
うん、
メモも取ってないから今回本当に 何話したか全く、あ、うん、でもあれですね、アリンゴさんが出てましたね。
あ、電話でですよね。
ね、そうそうそう、よくね、X でもリスナー仲間
で
ね、
はいはいはいはい、
こういろいろ出てらっしゃいますけど、うん、アリンゴさん、うんうん、アリンゴさんが何話したのかも全然覚えてないな。すごいこのシマワワの、なんか魔力というか。
なんかね、うん、吸い込まれていくんですよね。
本当にな
んか、うん、記憶も含めてね。
はい。なんか、
いや、面白かったんだけどっていうところ
。そうそうそう、そうなんですよね。なんなんでしょうね、これね。
すごいですよね。これ何も残さないっていう、このね。
そうそうそう。
うん、潔いっすよね。
ね、何も残さないです。
うん。
なんかでも、なんかもはやなんか、ラジオってこういうものだったのかもしれないみたいな、うんうんうん、なんか変な感覚になってきますよね。
そうそうそう。まあなんかでもいいですよね。最近なんかね、最近やっぱこう結構ちゃんとした特集も多かったので、
うん
うん、うん、普通になって冒頭とかも最初の方だったから
そうですね。
ないですけど、
うんうんうん、
なんか良かったですね。
うんうん、
どうでもよさが、
うん。そうですね。こういうのがやっぱねないと、
うん
うん、
ねえ、ちょっと希釈していかないとね。
ねえ。希釈なんかそのままつまらない話に今島尾さん残られて、
うんうんうん、
つまらない話と島尾さんの相性すげえなっていうのをなんか、
いやーそうでしょうね、
思った記憶があるんですけど、
うん、
ただどんなメール読まれたかとか一切覚えてないんですよね。なんだろう、すげえ面白かったんだけどな、なんかつまらない話で なんかこんなに笑ったもう初めてかもしれないぐらい笑ったんですけど、一切記憶に残ってないんだ。
すごい。ワー自体がもしかしてつまらない話でできてるような。
そうそうそう。ね、
そういう感じ、うん。そういう感じしましたね。
うん、
相性が素晴らしく良かったな。島尾さん、さすがですね。
ですね。
島尾さんがそうですね。そっかそっか。あれ、2になって初。当時の話したんですよ。違ったっけ？
あれ？なんか月1なんで10月。
あ、そっかそっか。やってたんだ。
なんか
全然覚えてないよ。
そう、全然覚えてないん
ですよ、ね。自己紹介。リスナー自己紹介みたいな感じで。
あれ、よく名前聞く、この人そんな、うんうん、そんな人だったんだみたいな、
ねえ、
ねえ、年齢層から何から何も分かってないですよね。
そうそうそうそう、
確かにね、
住んでる場所とかね、
そうだった、そうだった、
うん、
あ、
なかなかみんな個人情報出すんだなって思いますね。、うん、すごいちゃんと、
うん、出しましたね、
うん、あれって神戸さん読まれてましたっけ？
いや、読まれてないです。
あ、そう
か、
あれ送ったんですか、神戸さん？
一応送りましたけど、
あ、
うん、
なんか皆さんのようなあんな詳しい感じではなかった。
ああ、なんかわかりますね。でも僕もそうでした。僕もそうでした。
塩梅迷いますよね。
そう、塩梅迷うんですよね。なんかちょっと ネタっぽい送り方しちゃったんだよな。
そうなんですよ、
うん。
なんか皆さんすごいちゃんとした自己紹介でしたね。
多分すっごい調子に乗って、
うん、
歌丸さんはもうご存知ですよねみたいなこと。
なるほど、
ネタとしてです
よ。
ネタ的にね、うん、だネタ的に送るのかどうなのかちょっとね迷う、
迷っちゃうんですよね、
迷うね、特集というか、
うんうんうん、
客でしたよね、うん、あ、結構みんなしっかり送ってんなっていう感じの、うん、でもへーって思いましたね、
うん、
ね、面白かった
あれ、うん、
ね、あれ良かったですね、
うん、
シマワは恐るべしですね。
さすがですね、うん、
さっきクマスのね、熊崎さんの話ありましたけど、
うん、
熊崎さんといえば実況 はい、またね、ちょっと実況の特集もしてほしいんですけど、
そうですね、
来週、クイーンズ駅伝があるんですよ。
はいはい、あ、見ました。
お
そう
見ました。
で、クイーンズ駅伝といえば、日比さんが実況にチャレンジするっていうので、
でね、
熊崎さんから実況のね、こう、奥義を習おうみたいな、
はい、
前ありましたけど、今回、この間リリースがね、ありましたけど、中継所の実況を、こう、全員、女性アナウンサーがやるっていうのが
発表されて、あ、本当だ、実況にも注目ってニュースになってますね。
そう、そうなんですよ。佐々木さん、若林さん、篠里奈さん、山形さん、で日比さんと。
若林さんってこの間のあの、
そう、日天に、
ね、日天に、はい、
ニューヨークの話してた、はい、
そうです
ね。これはなかなかすごいことですよね。
そうですね。
チャレンジだなと思いますし、こう、日比さんがチャレンジするって決めて、まあ、そのきっかけがね、すごく大きかったんだと思いますし、
うん、
熊崎さんからのその伝承があって、
うん、
日比さんがやって、でそれにね、こう後輩たちが私もやります、やりたいですってなって、ね、結果こういうふうになるってね、素晴らしいですよね、なんか。
1号車で解説するのが熊崎さんなんですね。
ああ、そうそうそうそう、実況するのはそうですね。
2号車が小沢光輝さん。
ああ、小沢さん。
ああ。なるほど。
勝手にもうアトロクファミリーだと思ってた、
ねえ。
アトロクのみんなだと思ってた。だからこういう特集もね、また。
そうやってほしいですよね。だから木曜日
だけじゃなくて、
はい、そうにそれやるのがね、難しいから、はい、他の曜日に熊崎さん出てもらってやるか、ね、放課後でやるかっていうね、感じだと思うんですけど。
うん、
そうですね、
木曜日なかなかね、崩しにくいですもんね。
そうなん
ですね。ライブで、
うんうんね。だからその、さっき言った水曜日。うんうん、第4週とか、まあ、タイミングとかですけど、
そうですね、
日比さんとか、他のね、アナウンサーの方も呼んで、
うん、
っていうのもいいんじゃないかなと。
確かに、確かに。ちょっと、前、あれ、おととしですかね、あの特集やったのは。
もう多分ね、
去年じゃなかったと思う、
ね。こう前
ですかね。そうですよね。
ね、
あの特集の時のクイーンズ駅で本当めちゃくちゃ面白くて、
うん、ちゃんとね、うん、聞いてやっぱ見る
とそうそうそうそう、
全然なんとなくつけるのと違いますよね、
は
い、
予習して、
うん、
見たからっていうのもあったし、
うんうんうん、
大会としてもすごく面白かったんですよね。なんか日比さんのとこだけ見て出かけようぐらいに思ってたんですけど、もう目離せなくなっちゃって、うんうんうん、最後まで結局見ることにしたんですけどね。で今回もちょっとせっかくね、こういうスペシャルな感じなので、
うん、
見たいなと思ってますね。ぜひね、アトロクの中でも触れてほしいし、ちょっと日比さんの日のメールで送ろうかなと思ってますね、
うん、
決まりましたね、うん、みたいな、うん、ね、さっきね、始まる前にも話したんですけど、はい、さんが2になってから、
はい、
1回でしたっけ
?1 回です、
ね。1回しか読まれてないっていう。
そうそうそうそう。
ね、なんかすごい意外な感じですけど。
もう潮時です。
紙時じゃなくて潮時。
潮時です。
まあ、そんなことはね、全くないんだと思うんですけどね。また、年末に向けてね、いろいろ。映画の、ね、ネタとかも増えますしと思いますけど、
うん、
まあ、そんな上野さんがちょっとラジオじゃないものにも
そうなんですよね、
ハマってらっしゃるっていうことで、ね、
ちょっとラジオ活動がちょっとこうおろそかになるほど
おろそかに
ハマられているコンテンツがあるということでね、
読んでいただいてなんですけれど、アトロック2よりも今ちょっと、
うん、
韓国ドラマの方に
ねえ、
ねえ、なんかあんま韓国韓流ドラマみたいなイメージ、あの、
うん、
上野木さんになかったですけど、
韓国映画は見てたんだよね。まあポンジュの監督の、
うん、
はいはいはい、
うん、
だからそうですね、
パラサイトとかね、
そうですね、うん、ジャンルといったらその、うん、まあサスペンスとか、
とかアドベなやつとかですね、
まあ、政治ドラマとか、
うん
うん、
まあアトロクのあのムービーウォッチメンでも扱うような。韓国ドラマ映画とかすごい好きだったんですけど、
はい、
急にね、なんかこれまで見てこなかったラブロマンスとかに、
お
お、ね、 ラブ、まあ、まさにラブコメというか。
そうですね、ロマンティックコメディというか。うん、
あ、
え、弱い33にして、え、
いやいやいや、まあ、僕はもうね、弱い42にして大好きなんで、そういうの、あれですけど、はい。
あっちの、その、ハリウッド映画とかでも、その、ラブコメとかそんな別に。
いや、ラブコメ自体が見てなくて、すごく、
うんうんうん、
考え方をしてて、
うん。
ね、そんな、言うのなんですけど、美男美女の恋愛見たって俺に関係ねえしな。
いやいやいや、なるほどね。
羨ましい
な。
まあ、なん
か、あれ、妬み好き嫌い分かれるみたいなね、あれは。
いいなって、妬みでもう。これは良かったんですけど、あれですね、美男美女いいですね。
あ、ちなみに作品名は？
作品名はですね、あの、ハマったきっかけとなったのが、先月の20日か、うん、ちょうど1ヶ月前から、
うん、
配信が始まったイードゥナっていう。
イードゥナ。
なるほど。
作品で、まあ、ちょっと合間でも少し話したんですけど、
はい。
まあ、内容としては、ちょっと、分け合ってアイドルを引退状態の、この、まあ、タイトルになってるイードゥナっていう女性が、大学に復学というか、して、その下宿先に、まあ、平凡な大学、男子大学生が引っ越してきて、同じところに住むようになって、まあ、どうなっていくかっていう。
同じとこ住んで
る。
本当に今聞いた通り、ベッタベタですよね。
まあ、そうですね。はい。これまでにもあったような気がする。
気がする。はい、ですね、
うん、
で大体内容も想像できそうな。
うん、
まあ、いわゆる、最初の出会いは印象は最悪なんだけど、
はいはいはいはい、
はいはいはい、
距離が縮まって、
うん、
でも彼女の方はまたアイドルに戻るのか戻らないのか、
はいはいはいはい、
も元いた事務所の人たちも関わってきてみたいな、
うんうんうんうん、
はい、まあ大体は想像できるじゃないですか。
そうですね、はい、
もう今頭の中で上映できましたね。
上映ですね。
うん、
ここまでは思い描いた内容と見て、うんうん、
なんとなく音楽ぐらいまでちょっと流れてる感じですね、うんうん、頭の中でね。
うんうんうん、
ですけど、まあ、まずいい点としては、そう、なんですかね、安心感ですよね。
はい、それは本当そうなんですよね。
安心して見れる。っていうのと、やっぱりね、そのイ・ドゥナっていうアイドル演じてる女優さんのペースジさんという方が、
ペース
ジさん。知ったんですけど、この方の切り抜き動画が X の公式、Netflix でね、公式アップ流れてきて、うん、その方の魅力にやられてしまって、
なるほどですね。
で、この方も本当に2017年まで、確か本当に元アイドル。で、アトロク関係で言うと、
はい、
昔にあのシネマランキングっていうのがあったんですけど、
はいはい、
そこで高橋義明さんが、韓国映画の建築学概論がすごい良かったっていう。
ああ、なんか言ってた気がしますね。
いや、それも主演なの、見たことないんですけど、自分は。主演だったのか。
そうなんですね。
へ
ぇー。アトロク文脈で言うとね、その、やっぱり高橋義明さんは、ラブコメ的な作品をね、よく取り上げてくれたり、ジェンスーさんと一緒に2人で、はい、配信でね、ラブコメ作品について語るみたいなやつもやってますもんね。
そうなんですよ。で、本当におっしゃったように、高橋義明さんとか、日比さんとかにも見ている人がやっぱりね、うんうん、憧れ。
うんうんうん。
憧れ
ですね。憧れ。
はい、憧れですね。
憧れが、すごくいいと思うので。
これですね、タマフルの時にやっていた。
そうやっていた。
なんていうか、妄想したそういうシチュエーションの話をね。
なるほど。
特技ですよね、高橋義明さんの。はい。
こういうのが詰まってるの作品です。
うんうんうん。
全部で韓国ドラマはすごい長い印象がありますけど、これは9話で終わる作品なので、
比較的ね、短めで。
そうですよね、ちょっと愛の不時着とかよりは、
うんうん、
手を出しやすい、
うん、
本当に
尺ですね、
はい。監督の最新作なので、
う
ん、ぜひ見て
ね、愛の不時着の監督の最新作ということで、う
ん、ね、
これはちょっとね。
僕もっとね、日本でもね、注目を集めてなさそうな。
ねえ、うん、ここから、ね、でもじわじわ行くのかもしれないですね。
うん。
ですね。すみません、いろいろ語
って し
まったけど、なんか、
こんな、ロックにハマったと思わなかったですね。前、 先週ぐらい本当に、
うん、
昼12時からなんか見始めて、次の日から4時まで見てましたから、
うん、すご
い。だって8話で、あ、8、9話でした
っけ、他の作品とかも
見て、うん、そういうことか、なるほど、なるほど。じゃあ、どんどん手が広がってるんですね、他のところに。
広がってきますね。
創刊作品っていうのも同じように、あの、韓国のラブコメってことですか？
ですね。
なるほど。
とか見て、今、ネットフリックスのマイリストですか、マイリストが、
はいはいはい、
韓国ドラマばっかりになって、そこからもそのアルゴリズムで、おすすめも、はい、韓国
で。ああ、もうこれ、あなた、これも好きでしょ、
これ、これも好きでしょ、みたい
な。ああ、そうなんだ。
あ、じゃあ、僕の おすすめも今、なんか、きな臭い殺し屋みたいなやつ、
あ
や、ヤクザみたいなやつばっかりになって
んだ。この間までは多分神尾さんもそうですもんね、きっとね。
ですよね。うん。マドンソクばっかりいるみたいな感じですね。韓国にしても。
ちょっと画面がね、暗めの。
うん、ね、
突然照明がバッチリ当たってる感じの作品ばっかりに。
なるほど。ちょっと僕、今、いろいろ見てたドラマが見終わって、うん、次なるものを探してたんで、見てみようかな。
いいな。もう基本、あの、ラブコメ大好きなので、見てみようかなと思います。
ちょっとじゃあ、気づけば、ラジオを語るじゃなくて、イルナを語るポッドキャスト
でも、あれですね、刺さる人には刺さるけど、本当に、
うん、
どうなんでしょう、自分に刺さりすぎただけな
のね。まあね、でも、どのコンテンツもそうとはね、
そうですよね、
いう話だと思いますし。ビター
と刺さるっていうのはありますよね。うん。
いや、そこまでね、亀口さんがおすすめ、ちょっとね、見てみたいですね。
うん。
映画含めたら今年ベストになっちゃったかもしれないですね。
へぇー。
もう、そこです
か。特別枠ぐらいにしたい。
へ
ぇー。すごい。
いろいろありましたけどね、今年。
ね、
まあ、この作品について最後、あの、日本でもロケしてて。
へぇー、
あ、そうなんですか。
日本が出てくる場面は少ないんですけど、結構重要な役割。うん、
へ
ぇー、東京、僕が神奈川の駅というか、
なるほど。
するので、
あ、そうですね。
注目ですね。
うんうん。
うん。
青春列車かもしれないですね。
これ、なかなか。神の木さんに今日来ていただけなかったら僕知るきっかけなかったんで、
そうですよね、
うんうん、楽しみですね、うん、
ある種だから神の木さんにとって今その人が推しってことですよね、
うん、推し
です ね、
ね、 DM でやり取りした時もこの人ですって言って結構すぐに写真送ってくれましたもんねその人ね、うん、僕は今、あの、ね、ここでも何回か話してますけど、あの、リジカルスクールっていうグループが欲しいで、メンバーの一人が、あの、FM 群馬っていう、群馬の FM で、うん、土曜日の夕方6時に、もうかなり長くずっと一人でラジオやってるんですけど、レッツチルアウトっていう番組やっててですね、うんうんうん、でまあ、今日ね、これ日曜日に収録してるんで、昨日最新回があったんですけど、
うんうんうんうん、
新曲のオンエアがあってですね、
はいはい、
来週新曲出るんですけど、はい、ムーンライトっていう曲がすごくいいんでみんな聴いてほしいなっていう、はい、お仕事なんです、ね、そうです、ムーンライトっていう曲なんですけどね、はい、あの、はい、エリアフリーというかラジコの有料会員だと聴けるので、
は
い、なかなかこれがあって聴くまで FM 群馬という存在を僕も、はい、あの埼玉出身なので近いは近いんですけどね、うんうんうん、知らなかったんですけれども、
電波的には入ってくるんですかね、埼玉だと。どうなん
ですか、どうなんですかね、
微妙ですかね、
ちょっと、うん、微妙かもしれないです
ね、まあ、今はね、エリアフリーで、
そうそうそうそう、
うん、
あれですで、エリアフリーじゃないと聞けないんですよ、東京だと、うん、
でしょうね、
ね、そういうその関東近郊のやつってエリアフリーじゃなくても聞けるのかなっていうイメージがなんとなくあったんですけど、
うんうんうん、
あ、その群馬じゃないと聞けないのかな、なんかどれぐらいの範囲なのかね、分かんないんですけど、ね、
うん、まあ確かに離れてるからな、群馬は。
そうなんですよ、
うん、
でね、そのスポンサーがね、ちょっとこれも話したかもしれないですけどね、
うん、
こう高速のパーキングエリアがスポンサーになってて、
へえ、
そう、赤城高原サービスエリア上り線みたいな上りの方だけなんですよね下りは下りはスポンサー入ってなくて、うん、上り線のスポンサーで、お父さん東京に住む息子の家に行く前に赤城高原パーキングエリアでちょっとご飯食べていきましょうよみたいな、
へ、
元の食材を使っているんだねみたいな、お土産も買っていきましょうみたいなのが毎回そのオープニングトークなどに流れるんですけどね、なんかあの絶妙なローカル感もね、すごいいいなって。
それはなかなか。
うん、ネクスコ東日本とかなら分かるんですけど。
そうそうそうそうそう。パーキングエリアが単独で。
パーキングエリアのしかも上りでね。
上りが単独でっていうね。
上りが単独でっていう。
すごいね、覚えちゃう。
いいですね。本当にそういう、いいな、ローカル、本当ローカルって感じのいいです
ね。あ、でもいい感じのサービスエリアですね、今。
あ、すごい。僕もちょっと見てみよう、今
度。あら、美味しそうなピザ。へぇ。
あ、本当ですか。
へぇ、上州地鶏。うん。
え、エグモン全然聞いたことないですけど、
うん、
そうですよね。
アジオ CM で、
うん、
すごい、あのね、あの、あれですね。テキピー、今テキピーです、うん、
テキピーが、
うん、今ラジオシーム審査員とかしてるじゃないですか。
やってますね、毎年ね。
群馬かなんかか、ちょっとそこかわからないんですけど、
うん、
ちょっと何年か前にこのラジオシーム、オレオレ詐欺を防ぐかなんかのラジオシームで、
はいはいはいはい、
そうだったんですね。
あ、それぐらい聞いて、そうですか、
はい、
なるほど。
それでちょっと名前と印象的、ちょっと
入れます、うん、確かにオレオレ詐欺のやつありましたね。
ありましたね、やり取りをリアルにこう流しながら、
あったかなと思うんですけど、で、曖昧
な、あの母はなんか喋り続けた、あの、
はいはいはい、
僕ではない、
はいはいはいはい、
なんか相手に対してみたいなやつでしたよね、うんうんうん、確か、うん、
確かに地方の、地方というかローカルな、
確かにローカルなやつだった気がする。
そうかそうか、なんかね、番組も結構ネタコーナーみたいなのがあって、
うんうんうん、
パーソナリティやってる、リリカルスクールのメンバーのミランさんって人やってるんですけどね、あの、漫画のナナが好きなんですよ。
ああ、ナナ。
映画にもなりました
けど、
矢沢愛先生の。
懐かしい。
そう。で、ナナが言わなそうなことをこう投稿してもらうコーナーとか、あと、TBS のサスケがすごい好きなんですよ。
サスケ、ははははは。
サスケのなんか新しいコーナー、
種目
そ
う、あのゾーン
そうそうそう、を考えるみたいなコーナーとか、結構ネタコーナーは最近増えてて、なんか放送作家さんが入ったり、あの芸人さんがゲストのバッファローゴローの A さんとか、
はいはいはい、
そうそう、あのギースの人とか、
あ、はいはい、
そうそうそう、ゲストでね、よく最近来てくれるんですけどね、すごい、なんか以前よりもさらにこうラジオ番組っぽくなってるっていうか、ただなんか最近なので、その分前はすごいそのライブの感想とかがすごいたくさん読まれる感じだったんですけど、そういうのはちょっと少なくなって、そういうネタ投稿の部分が増えたんですね、改編以降。そうそうそうそう、なのでさっきのちょっと あの海洋さんが後録で、
うんうんうんうん、
そういう部分がねちょっと減っちゃったっていうのとちょっと同じような感じがねあって、
うん、
面白さが増してる反面ちょっと寂しいような気もちょっとするみたいなね、うん、なかなか難しいですね、このバランスがね、
ありますよね、
確かに。
そうそう、ね、
あ、
もう何回もね読んでいただいたんですけどね、読まれるやっぱその時間帯が少し減ってしまって、
そうそう、なかなかね、その、
うん、
押しどころがね、また番組の中で変わってくるでしょうからね。
そうですよね。
うん、今調べたんですけど、うん、あの、あれですね、確かに神尾さんおっしゃる通り、あの、例の特殊詐欺対策の面 CM、FM 群馬。
あ、すごい。
ああ、
そうなんだ。それをちゃんと覚えてた神尾さんもすごい。
いやいや、やっぱすごい印象的な CM でした。
ね、うん、僕のおばあちゃん、僕のおばあちゃんは話し続けた、僕ではない赤の他人相手に、なりすまし電話に気をつけましょう、うん、FM 群馬特殊詐欺対策キャンペーンっていう。
すごい。
あれね、そう、あの、このね、最後の慣れの前に、
うん、
本当になんか、本当にやった、あの、 全然違う人が喋って、うん、あのおばあさんとのこの会話がね、はい、リアルな会話が流れるんですけどね、うんうん、だ最初なんかこうふーっと聞いてるとちょっとこ心温まる系 CM なのかなって思わしておいてドキッと最後するっていう、
そうそうそうそう、
あのね形すごい覚えてますね、確かに
上手だった、うん、その CM 自体は僕もすごく印象残したから覚えてましたね、うん、でも FM 群馬だっていう、うん、あの認識はなかったんで、
うん、
いやすごいな神吉さん、
いい、いやこういうやっぱりローカルなラジオ CM とか、ね、ローカルなテレビ CM とか、
うん、
結構面白いというか、
うん、
あるのになんかそういう、まあ、レックさんとか、あとどうなんですかね、なんかそういう特集みたいな、パーモトさんの、C、ラジオ CM、
うん、
結構そういうのまた聞きたいというのもあります、
確かに確かに、
ね、うん、
やってほしいですね。あとちょっと日展についてですけれども、
うんうん
うん、日展はこの間あの推し番聞いてみキャンペーンっていう、
あ、
うないさんがねやってましたけど、
はいはい、
うん、あれで日展が1位になったんですよ、神崎さん、
うんうんうん、
なんか途中までね4位か5位ぐらいだったんですけど、安住さんはちょっと順位がいまいちなんでみんなちょっと頑張ってもらえますかみたいな一声かけたら
飛びかけるというね、
そう、
うん、
一気にねごぼう抜きして1位になっちゃって、
うんうん、
ちょっとやりすぎたかなみたいな思いましたけどそれでなんか高速に、
はい、
高速でこう走った首都高を走ってる時に見えるデジタルサイネージのところに、
はいはい、
広告が出ることになったんですね、ご褒美として、
はい、
だからなかなか見れないっていう話をオープニングトークでしてて、
うん、
で調べたら12分に1回、
あ、
そうそうそう、
6秒間映るみたいな、
だデジタルサイネージだから切り替わっていくんですよね、
し
か
も高速になったら、
そう、そうなんですよ、
うん、
で6秒の確か最初の3秒が多分 TBS ラジオっていうのがバン出て、
うん、
実質その日程の出るのは3秒ぐらいらしくて、
うん、
これはなかなか大変だなっていう、
うん、
でもリスナーの人何人かね写真撮って送ってきてくれたって言ってましたね。
ねえ。
うん、あのくれぐれもね運転しながらじゃないことを言うのみですけど、まあ、本当にちゃんと助手席から撮って
ほしいなっていう、はい、やってほしいとは思いますが、
うん、なかなか確かにそれは出会うの難しそうですね。
うん、
高速乗ることはほとんどないので車自体もちょっとなかなか今運転する機会が少ないこともあって。ちょっと見れそうにないですけど、
ね、
う
ん、なかなか本当見れたら奇跡みたいな
ね、
ありますね、
うん、であとあのテーマが私の気分が上がるときっていうテーマで、
うん、
すごい印象的だったのは男性用トイレの、
はい、
一歩前って表示ある
じゃないですか、ああ、はいはいはいはいはい、
その、うん、要は汚れないようにっていう、あれ見るとなんかその他人からその励ましてもらったり、応援してもらったりを、年取ってなくなってきた中、
うん、
なんか、こうちょっと、若干ポジティブになれるみたいな、気分が上がるみたいな投稿で。
ね、昔は別になんか、そんな言われなくても、みたいな、思ってたけど、最近なんかね、そういう励ましてもらえることも減ってきた中で、うこうよしっていう。
そう、もっと前。ねえ、なんかあれ僕は全くその感覚なかったんですごい人いるなと思ったんですけど、アンジュさんそれにねすごい乗っかってきて、
うん、
なんかあまりにもう2歩前とかあるよねみたいなね
そうそうそうそう、
ただ駐車場で前向きに駐車してくださいとかもあのこの人多分上がるんだろうねみたいな話をしててあ、なるほどなつで、その後あのリアクションメールで、
うん、
山梨の武田神社、
うんうんうん、
武田信玄祭って、
はいはいはい、
武田神社ではあの武田鉄砲隊一歩前放てって書いてあるらしくて
はい、はい、
それもすごい面白いなと思って笑って、でもちょっと後であれでも長篠の戦いってどっちかというとあの織田が鉄砲隊で武田騎馬隊だったなみたいな、
そうですね、
ちょっと印象もあってあの武田鉄砲、もちろんねあの鉄砲隊いたんだと思うんですけど、
うん、
あんまり武田鉄砲隊の印象ないなみたいなね、ちょっと言葉を思ったりしましたっていうね。それであと後半にこのリスナー、日展のリスナーの、ね、優秀さっていうのは 常々ね語られてるところですけれども、私の気分が上がるときはロピアの CM が流れるときです
って
。ああ。ロピアってあのスーパーですね。はいはい、あれ埼玉かな、群馬だったかな、のあの発祥のねスーパーで、関東近郊には多いですけど、日電のスポンサーなんですよロピア。
ああ、なるほど。
そうで。なてててたらららラリルレロピアラブラブみたいなあのすごい印象的な歌が流れるんですけど、
聞きな耳に染み込みまくってるやつ、
染み込みまくってるやつそれをその人はもともとロピアをすごい使ってて、
うん、
それがラジオで流れてきた時に、
はいはい、
もうテンションぶち上がったっていう話だったんですけど、
はい
はい、うん、安住さんがロピアの CM をそう歌って、
うん、
ラブラブのところを中澤さんが合いの手入れるっていうのが日天ファンとしてはすごいたまらないんで、ちょっとこれ聞き逃してたらぜひ聞いてもらいたいなっていう。
俺ちょっと最後の方ですか、僕。
あ、最後です最後です。
ああ、あれ
本当に一番最後じゃないかな、
聞き逃してるなそれ。
最後のね曲流れる多分前あたりだと思いますね。あ、
それはその後素晴らしいですね。
そうそうそう素晴らしいんですよ、あのアシリラシートの話になって、
あらあらあら、
アシリラシートの歌も歌って、
うん、
そこも中田さんが合いの手入れるっていう
あれも印象深いですね。そうで、
ラリラリラアシリラシフフーのところを、
そうそうそう、
中田さんがねフフーを入れてくれるっていう、
さすが。
これもぜひね聞いていただきたいですね。アシリラシートって何なんだろうって最初聞いた人思うよねみたいな、知ってる、我々は知ってるから、私ね、うん、あの、疲れた時に、は、あの、あれやつだと思ってるけど、わかんないと何なのか、あの CM 全く解説してないもんね。
確かに。
リラリラリラ、足リラシート、リラリラ、足リラシート、足リラシート、わーわーわーわーですからね。
足リラシート。
で終わりですからね。確かに何の解説もしてないっていう。うん、ああいうね、スポンサーさんをこう、なんていうんですかね、まあ、取り上げるメールを送ってくるリスナーと、それに乗っかってくるパーソナリティっていう、僕らのね、日天の感じる魅力のこう一端をね、すごく、はい、感じれる投稿だったのでね、ぜひ、いいですね、あの聞き逃してる方は、はい、聞いていただけたら嬉しいなと思っております、
ね。素晴らしいですね。
はい。今日もこの辺ですかね。
うんうんうん、
うん。はい。神尾さんに今回ね、ちょっとスケートで来ていただいて。
いや、ありがとうございます。
すいません、最後にちょっと個人的なお知らせ、
どうぞ。
いいですか、
ぜひぜひ。
今週の木曜日、23日、はい、祝日なんですけども、
あ、勤労感謝の日、
はい。私も行っています、関西アトロクオフ会、
お、
大阪の万博記念公園でチェアリングを。
お、いいですね、チェアリング。
午前中の11時半から、もう次の日が平日なんで、うん、ちょっと早めに、うんうん、
はい、
おそらく関西の皆さんがこの時あの野球のパレードに行く方が多いと思うんですけど、
ああなるほど、
阪神の優勝の日ですか、優勝パレードの日ですか、
パレードのオリックスもね一緒に、
はい、うん、一緒に、
ただ万博まで500日っていう謎のサブタイトルがついてる、
はい、
あのパレードですね、で批判されてるという
そうなんですね、
関係、万博関係ないや
つ、確かに関係ないですねそうか。
なんか、なぜか万博で結びついちゃっててっていうのがあるんですけど、で、まあ、それ、万博記念公演であり、うん、
なるほど、そこをちょっと、ちょっと結びついちゃってる。
で、あれですね、料金とか、その万博にかからないんで、
もう、チェアリングはね、もう、うん。
で、シートもこちらで用意しているので、椅子で面白くなくても、
あらあら、チェア
リングなくても、すごいですね。
ね、
いつ来てもいいし、いつ帰ってもいいっていうチェアリングが、う
ん、素晴らしい。
もし、ま、関西近郊にお住まいの方とか、
はい、
どんな方でも来ていただけたらと思うので、もしこれ聞いてる方、ちょっと行ってみたいなっていう方がいましたら、全然来ていただいて大丈夫ですので、
あ、いいですね。
23日の11時半から万博記念公園にて行いますので、よろしく、
ぜひですね。これちなみに、チェアリングでやるっていうのは、以前にもやってたことあるんですか、はい、
3年前に一度同じ万博公園、記念公園で。
そうなんですね。
やったんですよ。まあそれ以降はやっぱりちょっと 一旦ちょっとコロナが大丈夫かなっていうぐらいのなんかタイミングだったんですけど、うんうん、やっぱりその後もまあ続いちゃって、
そうですね。
なかなかできなかったんですけど、うん、ちょっと今年また復活。
いや、いいですね。またチェアリングのね、特集もしてほしいですね、あと
で。そうです
ね。うん。ですね。
チェアリングはやっぱいいもんな。なんか僕とね、風間さんとかカズさんも、チェアリングで、アトロクで行ったとこね、あの品川のちょっとあの不当のね、方だったんですけど、はい、で行きたいねなんて話してましたけど、
うん、
なかなかね、ちょっと実現できてないですし、
そうですね。
ちょっとね、少しこれからの季節は寒くてちょっと厳しいかもしれないけど、
うん、
また暖かくなったらいいですね、チェアリングね。
やりたいですね。
うん、じゃあぜひね、関西近郊のアトロクリスナーの方は、
はい、
リスナー同士のね、コミュニケーションの場として、神の木さんにも会えるっていう。
いやいやいや、
はい、うん。
そこは魅力ではないですけれども。
いやいやいや、ぜひね、行っていただければと思います。
はい、
うん、はい、じゃあ、今週は神の木さんにゲストに、助っ人に来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。ではまた来週。
はい。
はい、失礼します。
失礼します。